もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
40歳です。
40歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
43歳です。
43歳。お子さんは？
息子と娘がいて、息子が15歳。
はい。
娘が9歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
父とおばと私たち夫婦の関係。をこれからどうしていこうかなという。
父とっていうのはあなたのお父さん。
そうですそうです。
はい。あなたのお父さんと
父の姉です。
おばさんですね。
はい。
あなたとお父さんとか今うまくいってないということ？
父が昔から思い通りにことを進めるタイプで、全部周りを自分の思い通りに進めていこうっていうことで、いつも夫婦で従ってはいるんですが、
はい、
いつまで付き合っていけばいいんだろうなって思うところが。
はい、具体的に言うと
16年7年前に結婚しようとした時に、
はい、
私が妹と私の2人姉妹なので、結婚するってことは家が途絶えてしまうってことで、
はい、
結婚が決まった時に初めて嫁に行くなら孫の代まで呪ってやるって急に言われたんですよね。
お婿さんを取れっていうことですか？
そうなんです。
うーん、
長男なので主人が、
ええ、
婿養子になることはもちろん難色を示したので、一旦は普通に結婚式を挙げて嫁に行ったんですが、
ええ、
母が父とその父の姉のおばから娘の育て方が悪いから普通に嫁に行ってしまったとか、
ええ、
そういう感じでずっと責められ続けていたので、
ええ、
最終的には1年間主人と主人の親を説得して、
ええ、
一旦はお嫁に行ったんですけど、今度主人に父の子供として縁組をしてもらって、夫婦で姓を変えたというか、今の私の生まれた姓に変わったというか。
ああ、そうですか。
でも自分でそれを指示したっていうのもすごい嫌なタイプなのか、婿養子に来ていただいたからみたいな感じで両家で結納しようってなった時に、開口一番主人の両親と私の父と母と主人の前で、娘が婿養子するって言ってきたからびっくりしましたよみたいな感じで、
うん、で、うん、今現在もあなたたち4人家族に、ああしろこうしろって要求が多いわけですね。
そうなんです。
それでどうしようかなってことはどういうこと？
今まではいつも責められてしまう母がいたので、やっぱり母を守るためにもっていう気持ちも強くて、今は他界してしまったんですが、
はい、
その母を守るためにもっていうこともあって、婿養子を取ることを決めたりとか、ことを荒立てないようにと思って従ってきてはいたんですけど、
はい、
思い通りに行かないと、もちろんすぐにおばに電話をして、おばと二人で責め立てるというか、ことも多いので、もう主人もいい加減、もうこの度に折れてくれたりはするんですけど、もういい加減やってられないよっていうことも。
で、あなたはね、うん、お父さんの支配欲っていうんですかね、
うん、
物事を自分の思い通りにしようとするっていうものは、どこから出てると思います？
私から見て祖父がやっぱりぎゅうぎゅうに自分の思い通りに多分やってきたような人だったので、思い通りにならなければ怒鳴るっていう環境で多分育ってきたと思うので、それを私たちにも同じことをやっているのかなって思ったりすることは。
思い通りにいかなければ怒鳴るっていうのはいないわけじゃないですけれども、
うん、
かなりしつこいですよね、あなたの話を伺ってると。
いや、もうすごい自分の思い通りにいかないと、それこそ私たち夫婦が俺を苦しめてるってことで兄弟みんなに言ってる、兄弟もそんな娘夫婦で大変ねっていう感じで、
うん、だから、うん、なんか原因がなければ、
うん、
こういうにはならないわけですよね。なんかお父さんに、小さい頃からお父さん自身の心の中に、例えば劣等感なら劣等感みたいなのがあって、うん、その劣等感の処理のためにどうしても周りが自分の言う通りにならないと収まりがつかないとか。
劣等感も多分あったりはすると思います。
劣等感もあると思う、
うん、
そうするとそこのところをあなたが了解して解決を考えないと、お父さんにもうお父さんの言う通りにはならないわよっていうことを言っても騒ぎが大きくなるだけですよね、うん、
はい。
ちょっとお父さんの劣等感って何ですか？
姉がその私から見ておばがすごいできるできると言われていて、祖父がすごい可愛がってたってよく聞いたことがあって、 父はどちらかというと放っておかれたタイプだったみたいなので、この辺からまあ劣等感とかは。
そうすると小さい頃から自分は他人の支配の道具みたいなもので、自分の思い通りには今までいかないで生きてきたっていう、そういう怒りみたいなものはあるんですからね。
あると思います。
で、あなたとしては今どういうつもりでいるの？
そうですね、本当にもう婿養子を解消した方がいいのかなって思うこともありますし、逆にこのままともうそんなに何十年も何十年もというわけではないので、おとなしくちゃんと聞き入れていった方がいいのか、その。
ああ、なるほどね。もう婿養子を解消するか、それとももう人間、いつか終わりが来るんだから、そんなガタガタ騒ぐことないわっていう、そういうように思っていろいろ悩んでいるということですね。
そうなんです。本当に主人は振り回されてしまっているので。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは。
お父さんおいくつでいらっしゃるの？
74歳です。
で、今同居してらっしゃるんですか？
いや、一度は同居をしたんですけど、息子がちっちゃい時に子供の泣き声がうるさかったりすると怒鳴ったりとかがあったので、でもゆくゆくはその土地を守るようにって言われていて、今はその近くに安い家を買って住んでます。
まあ、はっきり言ってお父さん治らないよね。
はい、
その土地になってそうなんだからさ。だから極端な話、縁を切ってしまうようなことまで突き進む方がいいのか、それともいつかどうせ終わりが来るんだからそれまで我慢すればいいのかって、そういうお話だったわけだけども、でもそれが84になるのか94になるのか分からんですよ。だとすれば両方立てられることはありえないんだからさ。はっきり言うけど道は決まってる話でね、そんなお父さんに付き合っていく必要ないじゃない。ぶっちゃけ言うけど、すごくちょっと不思議だったのは、小さい頃からなんだろうとは思いますけれども、さっきあなたが抗ってしまうと亡くなられたお母さんがね、そのリアクションを買うから、お母さんかわいそうだからっていう思いもあってっていうことをおっしゃったよね。でもお母さん、はい、さっきのお話だともう他界されてると、
まあもちろん今はもう亡くなって1年ぐらい経つんですが、例えば私がちょっとそれは違うんではないかっていうことを父に言ったりすると、やっぱり母親の遺伝子が強いなみたいな感じ、だからお前はあれなんだみたいな感じで自分の兄弟に言って歩いて、みんなその残りの、
そのね、兄弟に言って歩いてっていうのはとっても不思議なんだけどもさ、別におじさんおばさんたちからさ、あなたたちいいように見られるということが別に大事なことなわけじゃないでしょうによ。
じゃないんです。おばがもう実家に入り浸っていて、すぐに電話が私のにかかってくる感じで、
だからね、今あなたの置かれてる状況っていうのはあなただけの問題じゃなくて、ご主人と、ましてや子供さんね、これから大きくなっていって、そういうおじいちゃんとの関係っていうのはとっても厄介な話にはなってくるよね。
そうです。逆に今度子供たちが私が母を守るようにって思ってるような形で私を守るみたいな感じ、同じことを。
今度お母さんのことをおもんばかっていろいろ子供たちに気苦労をかけちゃうっていうことになっちゃってるわけでしょ。
そうです。
すっぱり切りなさいよ。まあはっきり言うけど。あなたがそれができるかの問題だけどね。親だろうが何だろうがね、ふさわしくない人間はね、ぶった切ればいいんだよ。うん、はっきり言うけど。
はい。でも、そうやって言ってもらえて、なんか。
いや、っていうのはね、両方並び立たないんだから、だからあなた悩んでるんだから、今。やっぱ守るべきところをはっきりさせましょうよ。それでね、あなたさっきちょっと気になったんだけども、いずれ家屋敷守らなきゃいけないからみたいな思いが終わりなわけね。
特に別に欲しいわけではないんですけど、ただ祖父母が買った土地だからって父がずっと言い張っていて、だから売ることなんて、そんなことをしたらまた、なんだろう、
化けて出るぞと。
そうなんです、っていうことをよく言っていて、
いや化けて出てもらえばいいじゃない。 ああ、そうですよ。まああんたの人生に私を巻き込まないでちょうだいっていう話ですよ。
そうなんですよね。それは本当にあの、自分たちが本来欲しかったところを諦めて、やっぱり予算を低価格にして、いつかじゃあその今ある家を建て替えできるように費用を抑えようっていうことで、今納得してない形で買った家だったので、その辺がまあ悔しくなったりとかはあるんですけど、
まあそれはやってしまったことなんだけども。
そう
なんです、ね、あのね、あなたご兄弟何人いるの？
妹がいます。
妹さんがいるのね。二、はい、人兄弟なのね。
そうなんです。
でお父さん今お一人でそれなりに生活しておられるんでしょ？
いや、先日本人が怪我をして入院してしまって、
はい、
自分の家が空き家になるから毎日あの夜泊まれって言われて、空き巣に入られるといけないから泊まりなさいって言われて、私が夜家事が終わってから毎日泊まりに行って、また朝帰るみたいな。
なんでそんなことまで言うこと聞かなきゃいけないのよ。
もし本当に空き巣に入られてしまったら、
うん、
で責任取れないかと思って。
ただ私的に思うのはね、物には限度があるんでね、
うん、
限度を超えた人にお付き合いするのはほどほどにする。でほどほどっていうのも、ほどが効かない人だったらバッサリと、これ以上のことはできまへんと。はあ、あなたが踏ん切りをつけないとどうしようもないと思うよ。
そう思います。呪うって言われると、あ、まあ
いや呪えばいいじゃないって。
思えるように、
あんた呪ってやるよっつって。
そうだと思います。
だってあなたな、父親がさ、うん、70になってね、そんなことやってるようじゃろくなもんじゃないって言うと、あなたのお父さんをとても悪く言うようで失礼なんだけれども。
いやいやいや、
私も近い年だから、
あの知事によく非常識な人だって言われていたので、私は知事が非常識と思ってたんですけど、
うん、
非常識に非常識って言われたらもう本当に救いようがないなって自分がって思っていたんですけど、
うん、
父のことを昔って同じように思ってくださる方がいて、
うん、普通にそう思いますよ、お話聞けば。
よかったです。
あ、
決断をしていこうって本当に思えたというか、背中をしていただけた
というか、うん、やっぱりね、どっかでねスパッとしないと、あなたたちの家庭が、
うん、
あなたの道の取り方で壊れてしまう、
うん、
そこはもうしょうがない、お父さん自業自得だよ。はあ、
はい、
だからさっさとそうした方がいいと思う、はい、私的にはそう思う。加藤先生とちょっと交代しますね。
はい、ありがとうございます、
はい、おそらくお父さんですね、小さい頃の家庭の中で蓄積された無意識の劣等感があるんだろうと思うんですよ、
うん、
それでおそらくお父さんですね、所属感がないんですよ、どこかに。で家っていうのにものすごい所属感が強くて、
うん、
ですからその家ってっていうものが心の支えになってるから、
うん、
まず私はどうなってもあなたの娘ですよと、うん、嫁であろうが婿であろうが、そんなこととはもう関係なく、
うん、
もうこの結びつきってのあるんだからっていう、そこら辺のところをお父さんに少しは納得させて、父親がなぜこんなに理不尽に思い通りに周りをしようとしているかという、この原点のところをちょっと解決できないかなというふうに努力した後で、最終的には今中川先生がおっしゃったように、あなたの人生ですから、この4人の家族を大切にしてください。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、もう本当にあの今まで父のそういうなんか生い立ちじゃないですけど、育ってきた環境とか全く考えたことがなくて、今回本当にそうやって言っていただけたら確かにと思うところがたくさんあったので、
そうするとそこが解決できると、かたくななところも解決してくるでしょうからね。
はい、
よろしいでしょうか？
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
すいません。
人間は無意識の過去に支配されています。